主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もこうして兄弟姉妹と共に心を合わせて祈る時をくださりありがとうございます。今日も十字架の真下に座っております。十字架上からしてくる清い清い恩地によって罪許され、清められ、すっかり新しくされて、主よ、今日もあなたにお従いすることができますように、御助けをお導きください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。今日も素晴らしい素晴らしい聖書の御言を紐解きながら、そこに、渦巻いておりますその信仰の命に預かる機会をくださりありがとうございます。私もアブラハムのようにダビデのようにあなたに従順の信仰生活をすることができるように助けてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。今日もこうして心を合わせて祈り機会をくださり感謝します。どう祈ってよいかわからない愚かなものですけれども、聖霊なる御神様、聖霊様、聖霊なる御神様、どうかどうかどうか先頭に立って私の祈りを導いて御心にかなうものとなし、また信仰の祈りを下げてあなたに聞かれる祈りを下げることができるように、今日も助け励まし導いてください。きっと聖霊様が先頭に立ってそのように祈りを導いてくださることを信じます。心から感謝します。尊いイエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。どうゆっくりしておきくださいませ。はい、うん、いよいよこのアドベントということで、この久しぶりにイエス様のご降誕の記事を読んでおりますけれども、この昨日はマタイの一章の一節のですね、ダビデの子、アブラハムの子、イエス・キリストの系図ということで、まあ、この我々の聖書にはアブラハムの子、ダビデの子と書いてありますけど、言語は違うのであって、ダビデの子、アブラハムの子、イエス・キリストの系図ですから、このマタイでマルコでルカ伝を研究してみても分かりますように、このイスラエルたちがイエス・キリストをアブラハムの子とは呼んでないですよね。ダビデの子イエスよ、ダビデの子イエスよって言ってましたから、やっぱりイスラエルの民にとってキリストはダビデの子孫でダビデの子だったんですね。その通りで、昨日お話しした通り、まあ、彼の神様の恵みによって生きていた恩寵の生涯、恵みの生涯、恵みの子がダビデの子だと思うんですよね。本当に恵みによらなければ誰がダビデのような生涯を全うすることができたでしょうかですね。はい、そういう意味でイエス様は神様の恵みの恩寵の子であるダビデの子孫としてお生まれになったということは聖書が証言している通りであります。しかしこのマタイの一章ではアブラハムの子であると、フィーユアブラハムと書いてありますね。アブラハム子孫であると書いてあります。で、このアブラハム子孫であるというのはどういうことでしょうかですね。おそらくこれはこのロマ書の4章に書いてありますよね。この4章ではアブラハムの模範と書いてありますね。すなわち、このしかし不信心なものを義とされる方を信じる人はですね、働きがなくてもその信仰によって義と認められます。はっきり、この神アブラハムは神を信じた、それによって彼は神の義と認められたと書いてあるから、だから我々は信仰だけでいいんだ。で、このアブラハムもまだ割礼を受ける前に神によって義とされたのか、我々異邦人は割礼を受けてないけれども信仰だけで義とされるというアブラハムの模範と書いてありますけれどもですね、まさにアブラハムによって私の大事な大事な信仰義人信仰ということをこの教えてるんですね。ですから、このアブラハムの子であるということは我々も信仰に生きるものでなければならないということを、このイエス様の子供としてイエス様の弟子として信仰に生きるものでなければならないということを告白している言葉ではないかというふうに、この考えますね。先ほど神の約束ということで創世記の15章のですね、属性と言いました。アブラムはですね、主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。で、神様が お前を祝福するよとした時に、それをですね、アブラハムは信じたんですね。それを神様はすごく喜んでくださいました。でそれで結局彼はこの神を信じて生きる歩みをしていくわけですけれども、そういう中でですね、この創世記を研究してみると、まずですね、この3つのことがある、3つの大きな戦いがこのあったということを思いますね。それはまずですね、この彼の甥っ子であるロトがですね、ご存知のように、このソドムで滅亡しようとしてるんですね。でそういう中でロトのために、この必死で、このですね、このアブラハムが挑ったというロトを救出の戦い、でこれは皆さんがすでに何回も聖書を読んでくれると思いますけど、ソドムのための取りなしと言って18章のこの16節からのところにあります。でこので彼はですね、神様に向かって、このもしソドムの町に正しい者が50年いるならば、その町を救ってくださいますかというふうに言うんですよ。で神様は50人いれば救ってやれる。しかし彼は心配になって、神様は45人いればいかがでしょうか、そして40人もいない、30人もいない、20人、そして相当10人、主は言われた、その10人のためにあなた、私は滅ぼさないよって言ってですね。でこの、まあ、それこそアブラムがですね、もう必死で神様、愛する甥のロトがいるソドムを滅ぼすというふうにも申しておられますけれども、神様はどうか甥のロトを救ってくださいと言ってですね、もう必死で祈ったんですね。その結果19章でソドムの滅亡ということで書いてありますけれども、このそのソドムがこの滅ぼされていくときにですね、不思議に、このロトは天使によってそこから引っ張り出されるというですね、そういうこの事実があったということですね。で、この創世記の19章の17節にですね、命がけで逃れよ、後ろを振り向いてはいけない、天使のどこに留まってはならない、山へ逃れよと言ってですね、山へ逃れよということをしきりにこの天使が来てロトを引っ張り出すんですね。でも彼はなかなか信仰がなくてですね、この逃げ出せないんですけれども、引っ張りされてようやくかろうじて逃げるんですけど、このロトの奥さんがですね、後ろを振り返ったために潮の柱となってしまったという、こういう必死の信仰の祈りの戦いをしたということが、このですね、記事に載せられておりますですね、本当にですね、この私たちは愛するロトのためにどれぐらい祈らなければならないでしょうか。愛する家族のためにどれぐらいこのですね、このアブラハムの祈りを下げなければならないでしょうか。アブラハムは懸命に下げたためにですね、こういうふうにして救われずと書いてあります。で私はこう読みながら、私は本当にですね、私の兄も姉も救いに導かなかったんですね、といい兄であり、いい姉でしたけれども、もちろん母は救いに導きました、で弟は導きました、まあ、それでですね、もうよかったんですけど、兄と姉は救いに導かなかったな、本当に、いや私は本当に足りなかったなと、こういうながら思うんですね。この命がけで逃げようと言ってですね、こう天使が言うんですけども、この稼働してロトは逃げ出したんですけど、ロトの奥さんはね、ポッと後ろを振り向いたら滅んでしまったと書いてありますね。こういうようにして、この愛するですね、この甥っ子のロトを救うための激しい戦いをしたということが書いてありますね。これはもう本当に、この彼の戦いの大きな一つ でありますですね。それからもう一つの大きなアブラハムの信仰の戦いはイサクの誕生ということですね。でイサクはなかなか生まれないんですよね。それで、この何回か天使が語りかけるにはなかなか信じることができない。それで今日最後天使の働きでですね、この来年の今頃必ず心に、行きますが、その時にはですね、子供が生まれてますよ。サラ、あなたの妻のサラには男の子が生まれているでしょう。サラはすぐ後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムはサラを多くの日を重ねて、アブラハムもカナもサラも老人になっていた。しかし、しかもサラは月のものがとどまっていて、もう子供を産める年じゃなかった。で、この彼もなかなかですね、このとてもじゃないと言ってこう信じれなかったんですね。ところが主はアブラハムに言われた。なぜサラは笑ったのか、なぜ年を取った自分に子供が与えられるはずがないと思ったのだ。主に不可能なことがあるだろうか。来年の今頃私はここに戻ってくる。その頃サラには必ず男の子が生まれてるんだよ。サラは恐ろしくなって否定していました。いえ、私は笑いませんでした。主は言った。いや、あんた笑ったって言ってですね、結局天使がやってきて必ず来年子供が生まれるからと言われますけれども、信じることができなくてですね、そしてもう不信仰を言って神様からこの叱られたというふうに書いてありますね。本当に、このアブラハムは信仰の父ですけれども、なかなかですね、思うようにはこの信じれなかったということが分かります。今話をしたようにソドムのために取り出しました。愛する甥っ子のロトがいるからですね、もう必死で50人、40人、30人、20人、10人といって神様と取引をするようなことしかながら、神様どうかお願いしますと言って、で10人おればと言って、まあ、それでようやくですね、神様のお許しをいただいて、このソドムが滅亡される時に、滅亡の直前にですね、天使が働いてロトをそこから引っ張り出してくれたけれどもですね、ロトの奥さんは不信仰でありまして、後ろを振り向いたために主の柱となって滅んでしまったと言われて、まあ、ですからもうアブラハムはこの甥っ子のロトの救いのためにも、そしてですね、特に、この子供のですね、イサクの誕生のためにどれくらい信仰の祈りを捧げなければならなかったか、もうですね、天使がやってきてそう言ってももう笑ったというんですね、クスクスこの奥さんの皿をですね、あ、それでお前笑っただろうと言われた。いや笑っておりませんって言いましたけど、いやお前笑ったって、神様から指摘を受けた。信じることのできない気持ちの悪い笑いですね。英語でスマイルとかラフとかいう言葉がありますが、これはグリーンって GRIN ニアリターってですね、気持ちの悪い英語でありますけど、あるんですよ、はい。それこそこの信じることができなくてですね、神様のご真実を疑ってしまったアブラハムであり、この奥様のサラでしたけれども、神様はおできになりますからですね、その二人についにですね、イサクを神様が誕生されてくださいました。もう見事な誕生ですよね。イサクが誕生するんですよ、まあ、しかしですね、21章にはイサクが誕生された次第が書いてあります、まあ、しかしですね、ここで終わらないところに聖書があるんですよですね、アブラハムが信仰の父と言われる原因はですね、この22章のですね、これらのことの後で神はアブラハムを試された試練、とんでもない試練ですね。どういう試練かというとですね、アブラハムにせっかく何十年も信仰の戦いをして祈って与えられたこのイサクをですね、この 神様の前に枯れたよって犠牲として下げようと、そういう神様のご命令だったんですね。うわ、もうとんでもない犠牲ですよね。もうしかしやっぱり私はこのアブラハムはですね、このイサクの誕生によってですね、このすっかり彼の信仰の根っこからですね変えられていた、このアブラハムが生まれたことを通して、神様は本当に真実なお方だ、神様は必ず成してくださるお方だと本当に信じることができるようになったんですね。だからイサクの誕生というのはただイサクが生まれたということじゃなくて、この本当の意味でアブラハムの中に本物の信仰が与えられたということですね。ですからこの神様からアブラハムよ、お前がに与えられたそのイサクを神様に下げようと言った時、彼は何の反発もしない。神様は何でそんなこと言うんですか、せっかくこれだけ祈って与えられた子供を下げたらどうなるんですかとですね言うと、こう言いたくなるかもしれません。けど一応も言ってない、ではいと言ってですね、結局子供を下げるための戦いをして見事にですね信仰の試験に合格をした。それこそ信仰の父アブラハムの本当の勝利の姿が二十二章に書いてあるんですね。有名なエホバエネってですね、神の山に備えありという有名な言葉ですけれども、なんとですね、このもう子供を捧げようとしている時に神様がですねお答えになってですね、それこそですね主の山にここに書いてありますけど、アブラハムはその場所をヤウェエールというエホバエで主は備えあると歩けた。そして人々は今日でも今日でも主の山に備えあると言っている。エホバエでですね、主の御使いは再び天からアブラハムに受けていった。私は自ら受けて誓う、私は言われる、あなたがこのことを行い自分の一人子さえもですね息子さんは惜しまなかったので、主はあなたを豊かに祝福し、あなたのですね、大きく大きくあなたの人を星のように大きくするであろうというものすごい、このお言葉をくださいました。いやー、ロトの問題、そして子供が生まれることのですね約束の問題、そして生まれたけれどもそれを捧げようとした、もうこの信仰の試験はもう最高に難しい試験ですよね。本当ですね、まあ、私もですね、このロトの問題、ロトを救うための祈りとかそういうことに関してはですね、私も本当に、ある意味では戦わせていただいたんですね。愛する弟を救い出すためにですね、母と共に26年間、まあ、とにかくもう祈りがいなかったから、なんとかしてお救いくださいと言って、もう必死で祈ってですね、そして、この神様が弟を精神の病のど真ん中から救い出してくださったんで、これはもう本当もう奇跡としか言いようがありません。そこのですね、若狭病院というところに入っておりましたけれども、このそこの先生がですね、私に先生いつ治りますかと言ったら、申し訳ないですけどね、この病気は今の現代学では治らないんですって。だったら何で入院ですか、でも入院されなかったらあなたたち困るでしょう。まあそれはそうですけど、私もがっくりきてですね、わあ、一生涯これは追っていかなきゃ、兄姉がいるんですか、姉は全然帰り見ない、クリスチャンじゃないからですね、子供のことは兄なんかもひどいことに、あんなの病院に一生懸命打ち込んどけって言ってですね、まあ、そういうことを聞いたら母はそっと落ちますよね。まあでも兄弟ってのはそんな問題ありましてね、本当にもう私ももうどうしていいかわからない、まあ、しかしですね、そういうことをこの ロトを救い出すために、ソドムから救い出すために、神様50人いたら40人いたら30人いたら20人いたら10人いたらって神様と取引をするようにして祈って祈っている。ついにロトをそのソドムの滅びから救出したと書いてありますけど、本当にですね、そういう経験はされていただきました。まあ、しかしですね、このエホバエレの経験はちょっとですね、私は体験できておりませんね。野口先生のお母さんのニットさんはですね、やっぱすごい人でありまして、この野口先生の弟にカトリ君というですね、この性白の子供がいたんですよ。はい、でその子供が、まあ、大きな、その、ニットさんが本当に一緒に出会う人のきっかけだったんですね。で今度来月、あ、今月12月の第3の日曜日クリスマスの時に、この先生と一緒に門司港の教会に行くんですよ。ここはこの新田さんがイエス様に出会ったこの教会なんですね。で結局この聖白の子供を抱え、子供を4人も5人も抱えながら主と主と目に使えなきゃならない、もう本当に優しい新田さんですけど、もう本当にどうしていいかわからない苦悩の中にあったんですね。そういう中で近くのすぐです、近くに日本キリスト教団の教会がありました。そこに行って言われたんですけど、どうしても何か心の底まで届かない、でそういう中で向いて言われた中で、それこそキリア先生の牧会される開拓伝道を知られた玉川教会、ごめんなさい、門司港の教会に出会って、でそこでイエス様とバッと実は出会ったんですね。本当に根っこからひっくり返ったんですよね。はい、そして、まあ、それからですね、もうすっかり新しくされて、何十年という間、最後こう102歳まで生きられたんですけど、立派な信仰者で生きられました。そういう中でですね、この息子さんの勝利君がですね、この滋賀県にあるですね、琵琶湖の湖畔にある、アメリカの頃はあんまりなかったんですけど、そういう障害児施設を預かる施設に入っておりました。そうしたらですね、その琵琶湖湖畔ですからですね、はい、でこの休みの時間に子供たちが琵琶湖に入って遊んだりするんですね。でそのそういうこの時間にですね、カトリ君が琵琶湖に入って遊んでる時に深みに余って死んでしまったんですね。で結局それを監視する役前の先生がちょっと目を離した時にそれ起こっちゃった。でも大事になりましたね。結局もう先生もものすごい責任を感じて、でも新田さんもですね、この福岡からこの勝地君のおられるおりました滋賀県まで行って、その出られたんですね。まあ、しかしやっぱり大したもんですね。新田さんはもうこれもしもね、この相手のそのミスったんですね、職員の人を責めなかったんで、責めがない、もう本当の許しがあったんですね。いや私はこのですね、このアブラハムの信仰ですね、子供を下げようと言われた時にですね、この何も言わないで下げた、まあ、しかし神様が下げんでいいって言って動物を代わりに下げて、それこそこのイサクの命は守れたんですけれども、私はそのことを思い起こしながら、いや実はそっくりだなと思ったんですね。もうさーっとですね、うわ我が子ですからね、自分が産んだ子供ですから、どれぐらい可愛いでしょうかですね。いや本当ですよ、もうあやっぱ聖書通りだなと思って、このその時ですね、つくづく感動したんですけど、やっぱりですね、このイサクをですね、きちんとこの捧げた、しかし神様がこのちゃんと他に最後の用意しておられて、叫んでいいってですね、そして、このそれこそその代わりの動物が下げられて、イサクはきちんと そして命を流られて、そしてアブラハム、イサク、ヤコブというように結局イスラエル民族の霊塔はちゃんと引き継がれていったのというのが書いてあります。いやじゃあこれ読みながら、あ本当にねアブラハムはものすごく難しい試験に合格したんだな、本当ですね。子供を捧げようと言われた、まあ、しかしもうこの時にはですね、すっかりアブラハムの中に神様に対する信仰があったんですね。もう以前だったら神様はとてもじゃないけど、なんでそんなことが意味がないじゃないですか。アブラム、イサク、ヤコブ家計が祝福されると言われているように、イサクが死んだらどうなるんですか、たった一人ですよ、これ大概待って待って与えられたもんですよと言って、彼は従うことができなかったと思いますけれども、アブラハムは本当にこれまでにですね、戦って戦って戦って、そうして祈って祈って祈って、イサクを与えられて、これが全く神からのものであるということをすっかり信じておりますとね、神からのものですから、神様に返しなさいと言われた時、何の一言の返答もなくスッとしちゃったんですね。いやこのアブラハムの信仰というのはですね、もうとてもですね、もうこちらなんてもう足元に呼ばね、もういやすっごいアブラハムの信仰だな、エホバやれ、神の山に備えやれ、本当に神様が全てを備えてくださるから神様に信じてやっていけよですね。本当にですね、私はこのアブラハムの子孫としておいでになったイエス様ですけれども、アブラハムがこんなすごい信仰を持っていたんだということをですね、聖書は教えているわけですね。いやしかしこの聖書を読んでみるとですね、やっぱりアブラハムだけではなくて、ダビデでもそうですけれども、また新約のパウロ先生でもそうですけども、本当すごいすごいすごい信仰を持って生きておられたなと思うんですね。本当に私もですね、アブラハムのお子であるイエス・キリスト、本当にイエス様は私たちに信仰ということを教えてくださいました。心からイエス様を信じて、その御言葉に従うというですね、その信仰の素晴らしさを教えてくださったわけでございます。何とかして我々もですね、アブラハムの子孫であるイエス様の子供として、本当にアブラハムを持っていたような、もう心からもう全く信じてはない、そういう信仰をですね、この身につけることができれば、どんなに素晴らしいことだろうかなと思います。でこの私の生涯の中でですね、もちろん平川紀先生はもう言うまでもなく最高の方ですけれども、平川先生と一緒に戦った坂本という先生がいらっしゃいます。本当にすごい人でありますね。いやこんな人もいるのかというぐらい立派な研修者でありましてね、いつもいつも尊敬しておりました。まあしかしその方の生涯を帰り見てみても、うわあこんなに献身して生きることができるんだなということはですね、つくづくを見ながら感心しておりました。本当に私も足りないものですけれども、アブラハムの子、ダビデの子であるイエス様、特にアブラハムの子ということは信仰を教え、信仰を持つようにと導いてあったイエス様、本当にイエス様、信仰に生きるものとならしてください。このクリスマスの時、アブラハムの信仰を持って私も生きるものとなって立派に使命を果たすことができるように、主をアブラハムに与えてあった信仰をイエス・キリストを信じることによって私たちにも与えてくださいですね。本当にそういう信仰の恵みをしっかり受けるクリスマスでありたいと心から願っております。主をアブラハム子であるイエス様の子供として我々もアブラハムが持っていたような信仰を持って生きることができるように、このクリスマスの時アブラハムの信仰を私にください。今日も祈りながら主に仕えていきたいと思います。それでお祈りしましょう。そうですね、十世牧先生に祈っていただいてご一緒に祈りましょうか。
天の父様、主の名を賛美いたします。